皆さんおはようございます。聖書箇所もですね、いよいよ、エルサレムの町に到着をします。イエス様が、ご一行とですね、お弟子さんたちと一緒にエルサレムに向かって旅をしてきましたけれども、いよいよ今日がゴールといいますか、ここが、ね、目的地で、いよいよ十字架に向かっていくわけですけれども、エルサレムに到着をしました。で、今日のところではそのイエス様を歓迎するっていうんですかね、迎えるエルサレムの群衆、そしてその後のちょっと不思議な出来事、ここに一緒に目を留めていきたいと思います。で、最初に言いますと、このエルサレムの町ですね、エルサレムの人々、迎える人々、ここに私たちの姿があるということですね。少しそこを重ね合わせて見ていきながら、今日の箇所を通してイエス様はどんなことを私たちに語ろうとしているのか、そこに一緒に目を留めていきたいというふうに思います。まずですね、背景をちょっと確認してみたいと思いますので、一緒に11章の1節を一緒に読んでみたいと思います。2節の言われたまで読みましょうね。1節を読んでいきます。せーの。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベトニアに差し掛かった時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。はい、こう書いてありますね。いくつか地名が出てきます。エルサレムはもう分かりますね。都ですよね。ユダヤ人たちにとって一番大事な神殿のある都がこのエルサレムになるわけです。もうしばらく経つと、この町で杉越の祭りが行われます。そこでたくさんの人が集まってきている、そういう時期ですけれども、このエルサレムの町にいよいよ差し掛かっています。で、その前にオリーブ山という山があるんですね。山って言っても、私たちの感覚だと丘って言った方がいいかもしれない、ちょっとしたこう山ですね。それがあります。エルサレムの町自体が少しこう上がった丘の上にあるんですけれども、それをこうぐるりと取り囲むようにたくさんこう丘が並んでいるんですよね。で、その中の一つがこのオリーブ山という丘になっています。遠くから旅をしてくると、このオリーブ山を乗り越えてこう頂上を登って、降りていこうとすると、向こうにその丘の上にあるエルサレムの町々が見える、こういう情景になっているわけです。このオリーブ山のふもとにベトファゲとベタニアという町があります。どちらも本当にエルサレムに近い徒歩圏内のね、すぐにアクセスできる、そういう村になっているわけです。いよいよここまでやってきた、これが今日のところですね。そして、ここはもうちょっと読んでいくと今日時間なくなっちゃうので簡単に言いますが、ここでロバを調達します。そしてイエス様はロバに乗ってこのエルサレムの町に入っていくんですね。なんでロバなんでしょうか。これはですね、開けませんけれども、旧約聖書のゼカリア書っていうところにその秘密があります。開けないですが、9章9節のところを見ますと、へり下ったですね、救い主はロバに乗ってくるんだよ、そういうことが書いてあります。退避されるのは馬ですね、軍馬ですよね。その何ですか、将軍が軍馬に乗ってくるような、そういうイメージじゃなくて、ロバですからね、もう本当に小さいニロバのようなのに乗ってひょっこいひょっこいよこう歩いてくるわけですよね。そういう平和な様子、謙遜な様子、へりくだった様子、そういうのがこのロバに込められているわけです。そういうありさまで救い主が来るよってずっと言われてきた。まさにそれを実現する形でイエス様はロバに乗ってエルサレムに入場するんですね。さあ、ではどんな様子でイエス様は迎えられるでしょうか。ページをめくって7節8節を一緒に読んでみましょう。7、8ですね。いいですか。いきます。せーの。2人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。はい、とにかくですね、花道が用意されているという様子が分かりますね。映画のなんとか祭とかだとか、レッドカーペットがザーッと並びますけれども、そんな様子で、みんながですね、道を用意してくれて、葉っぱを置いて、なんか綺麗な様子を私たちは感じませんけれども、白の葉を振ってね、迎えたって、そういう場面も他のところで出てきますから、そういうもんだったんでしょう。とにかくその 本当にねこう英雄が来るのを迎えるようなそういうありさまで道を用意して、さあいよいよエルサレム入場ですって、そういう感じでイエス様はロバに乗ってやってきた。もう本当に歓迎の準備をね人々はしていたということなんですよね。でそこで彼らは何と言ってイエス様を迎えたでしょうか。ここが今日の最初のポイントになります。続く9節10節のところを見てみましょう。彼らがどういう言葉を言っているかというところに最初のポイントがあるんですね。では一緒に90を読んでみたいと思います。いきます、せーの。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。彼らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように。意図高きところにホサナ、はい、まず気になったと思いますので言いますと、ホサナっていうのは、ああ救ってくださいっていう、そういう意味の言葉なんですね。ああ救ってくださいっていう、まあ救い主を迎える、そういう言葉であるのは間違いない。まあ救い主を歓迎、熱烈歓迎って感じですね。おお救ってくださいって、救い主を来ましたね、救ってくださいって、こういう言葉がホサナっていう言葉であるわけです。そして主の名によって来られる方に祝福があるように、まあここまで。で注目したいのはですね、10節のこの言葉なんですね。ここには、まあ、彼らの思惑と言ったらいいでしょうか、迎える人々の心の内なる思いというのがちょっと透けて現れているんですね。そこに今日は最初注目をしたいんです。なんて書いてあったかと言いますと、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、こう言ってるんですね。大事なポイントを強調しますと、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるようにって、こういうふうに言うんです。まあもったいぶらず答えを言いますけれども、これは何かって言いますと、まあ簡単にですね、分かりやすく言い直すならば、私たちイスラエル民族の国がね、もう一回あの時の栄光を取り戻しますように、そういうことを言ってるんですよ。この我らの父ダビデ、ダビデは有名な王様ですね。このイスラエルの民にとっては、なんていうんですか、もう本当に、レジェンド、英雄的な存在ですよ。一番私たちの国が繁栄してきた時の、あの時を今っていう、そういう感じなんですよね。あのダビデ王様のような時の、ああいう私たちの国の繁栄をもう一回っていう、そういう思いがですね、ここに、まあ、込められているんですよね。我らの父ダビデの来たるべき国、来たるべき国って言ってますでしょ。だからもう一回救い主が来たら、あのダビデ王様の時のような私たちの国、あの栄光の国が復活するんだ、そういう期待をですね、みんな持ってたんです、ユダヤの人たちは。だからこういうふうに言ってイエス様が来た時に、まあ、大歓迎をしたわけですね。逆に言うと、今彼らどういう状況かって言いますと、ローマ帝国って外国に支配をされているわけです。彼らの国が数百年前に滅んでからずっとそうです。ローマだけじゃない、今までいろんな国に支配をされてきたんですね。で、もともとは彼らが神様に従わないで、そして何度も悔い改めないと危ないって言われてたけど、従わないできて自分たちの国滅びてしまった。でもいつか救い主が来るよって、そう言われてた。で、その中でどんどん自分たちを支配する国は変わってくる。でもその中で今はローマ帝国に支配されてるんですよね。だから彼らはいつかそういう英雄的な人が来てね、そしてこのローマ帝国を追い払ってくれて、まあ、革命やクーデターみたいなのが起こって、そしてまたイスラエル国がね再興する、そういうのを夢見ていたわけなんですよ。これがイエス様を熱烈歓迎している彼らの言葉だっていうことなんですね。そう考えてみると、私たちはこのあと何が起こって、イエス様は何しに来たのかっていう本当のところをもうすでに読んで知っていますから、大きなギャップがあるっていうことを分かるわけですよね。イエス様の本当の姿、ロバに乗ってくる姿ですよ。彼らが期待しているような鎧甲冑を身にまとった馬に乗って、そしてね鎧兜をかぶってやってくる、そういう、まあ、英雄の将軍の姿じゃない、もう本当にちっちゃな、誰も乗ったことないって書いてありますからね、まだまだちっちゃかったロバでしょ、多分イエス様乗っけてこうひいこら歩いてたかもしれないけど、そういうイエス様の姿、そして十字架にかかる方ですよね、と迎える彼らの求めていたものには大きなギャップがあった、この言葉にそれがよく表れているんですね。 で、私今日最初に今日の箇所ではエルサレムがね、私たちだということを言いました。エルサレムの町の人々は私たちの姿なんだ、そういうふうに言いましたけれども、そう思って考えてみると今日の最初のメッセージっていうのはよく伝わってくると思いますね。つまり私たちが迎えようとするイエス様の自分の都合のいいイメージっていうのが多々ある。でも実際のイエス様は違ったりする、こういうことが起こるんですよね。このエルサレムの町の人々は熱烈歓迎しています。私たちもそうかもしれない。ああイエス様イエス様っていうふうに言うかもしれない。素晴らしい礼拝をね作るかもしれない。あるいは普段本当に敬虔な姿を見せるかもしれない。でもですね、イエス様に期待していること、そして実際にイエス様違うかもしれない、まあ、そういうことを意味しているんですよね。私たちもどうでしょうかね。このエルサレムの町の人々みたいに自分の都合のいい姿、こうあってほしいイエス様の姿、そういうのを求めているところはないでしょうか。このことが最初に私たちに問われていることだと思うんですね。彼らは将軍のようなイエス様を求めていた。革命を起こしてもう一度国を独立させてくれるような、そういうイエス様を求めていた。でも実際のイエス様はロバに乗ってきて十字架にかかるためだった、そういう方だったわけですよね。私たちはどうでしょうか。イエス様はこうしてください、イエス様はこうあってください、こういうイエス様だったら迎えたい、こういうイエス様を迎えたい、そういう思いがあるかもしれない。でも実際のイエス様はどうですか。私たちはそれを本当に求めているでしょうか。本当のイエス様の姿はどうかということを本当に私たちは分かっているでしょうか。また求めているでしょうか。そういうことが問われていると思うんですね。まあ、言ってみれば私たち その勘違いの信仰になってしまうことを気をつけなさい。これが最初に問われていることだと思うんですね。こうあってほしいイエス様像を求めるのではない、こうしてくれるイエス様を求めるのではない。私たちはですね、求める側じゃないんですよね。受け取る側なはずですよ。だからこういうイエス様だったら私お迎えしますよって、それじゃおかしいわけですよね。そうじゃなくてイエス様がどういう方か私たちが受け取るんですよね。そういうふうになっているだろうか、そのことをこのエルサレムの人々の姿は私たちに教えてくれていますね。ぜひ自分の内なるそのイエス様像ですね、それをもう一度顧みてみたいと思いますね。さあそして、続く11節のところにはその続きが書いてあります。まあ、まさにその流れの中で今日の出来事は起きてくるんですね。11節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます、せーの。こうしてイエスはエルサレムに着いて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれた。私はここにはですね、結構さらっと割とこう私たちをゾッとさせるような怖いことが書いてあると思うんですね。それ何かって言いますと、イエス様は大歓迎されて今エルサレムの町に入ってきたんですよ。もう人々はレッドカーペットを用意して、間違いますよ、葉っぱだけど、レッドカーペットを用意してみんなでイエーってやってお迎えしてるんですよ。やった救い主が来たぞ、我々の王様が来たぞ、万歳万歳ってやってんですけど、当のイエス様はですね、入ってきて全くそれに目もくれずにどこ行きましたか。神殿の境内だって書いてあるんですよね。その歓迎の様子、みんなの大歓待にはにやりともせずに、一別もくれず、まあ、一別はくれたでしょうけれども、それを相手もせずにまっすぐ神殿の境内に向かっていったんですよ。これはエルサレムが私たちだとするならば怖いことですよね。私たちがどんなに賛美をしていても、どんなに礼拝をしていても、どんなに飾り立てて素晴らしい信仰生活をしていたとしても、イエス様は見向きもしないんですよね。どこ行くかっていうと私たちのど真ん中に来るわけですよね。私たちの心の内の内にある主が本来おられるべきところに向かっていくわけですよ。主が礼拝されるべきところに向かっていくわけですよね。どんな外見も見向きもしない。人同士はね、あの人は立派だなって見るかもしれないけども、イエス様はそこはあんまり興味がないんですよね。はいはいはいはいって言ってはいありがとうはいありがとうって言ってズバッとまっすぐですね、私たちの神殿に向かっていくんですよね。私たちが まあ、イエス様を迎えてね、住んでおられるその神殿に向かって行って、そして私がいるべきところ、主がおられるべきところはどうかな、そこにだけ興味があるんですよね。だからまっすぐそこに向かっていったわけですね。エルサレムが私たちだとするならば、イエス様は私たちの外じゃなくて内を見る、イエス様がおられるべき中心を見ている、まあ、このことをここで覚えたいと思うんです。で、来週ですね、詳細にその話になります。下の段の15節のところに行きますと分かりますけど、実際行ってみるとどうだったかっていうと、それはもうさんたるありさまだったんですね。下にもうタイトル書いてありますから分かりますね。もう想像がつきます。神殿から商人を追い出す、つまりそこはですね、主が礼拝される場所にはなっていなかった、商人が商売をする場所になっていたということですね。さあ、イエス様はどうしたかって言いますと、辺りの様子を見て回った後で、神殿をよく見た後で、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれたって書いてあります。これ諸説あります。エルサレムの町ね、この時期はにぎわいますから、まあ、その中に泊まれなかったんじゃないか、あるいはそういうこうにぎわう時期は在住の人だけいてね、他の人たちは周りにこう宿を取るっていうね、そういうパターンなんじゃないかってなるかもしれないけれども、まあ、ひょっとしたらね、イエス様はエルサレムにもういたくなかったのかもしれないなって私思っちゃうんですよね。もうエルサレムの町にとてもいられないって感じたのかもしれないですよね。その神殿のありさまを見て、そして周りのにぎわう様子を見て、ああとてもここに僕はいられないと思ったのかもしれないですね。そして出て行ってベタニアに行った。この後見ていけば分かりますけど、行き来をしてますね。ずっとそのベタニアの町からイエス様エルサレムに登っては帰り、登っては帰りって通ってエルサレムの生活をしていきますね。まあ、短い時間ですけれどもそれをします。イエス様は他の福音書のところではこのエルサレムの町を見たときに、ああエルサレム、エルサレムって言って嘆く場面が出てきます。ずっとね、神様はあなたのことを思ってきたのに、でもあなたは最後まで振り向かなかったっていうふうに嘆いている、そういう場面があります。なんだかもう胸が締め付けられるような、そういう思いがしますね。でももしエルサレムが私たちだとするならば、私たちにもこれは本当にゾッとするメッセージとして語られていますよね。私たちの内をイエス様は見たときに、どんなに私たちが信仰生活を熱心にしていたとしても、本当にイエス様がおられるべきところを見られたときに、本当にイエス様はがっかりしてベタニアに帰っていかないだろうか、そんなことを思ってしまいますね。あなたの王座に誰が座っていますか、あなたの王座に、あなたの神殿に誰がいますか、私たちはそのことが問われているんだということを覚えたいと思います。さあ、そして最後にですね、じゃあ一体何をイエス様は求めていたんでしょうか、そのことが続くエピソードのところに書いてあります。これは全く違う、何この話って思うようなことが急に書いてあるように思いますけれども、実は今の話とものすごく深く関わりがあって続いている話なんですね。言ってみればイエス様の普段例え話よくされますけれども、例え行動って言ったらね、いいような、そういうことが出てくるんですね。じゃあちょっと長いですけれども、最後の12から14のところを一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。まあいかにも不可思議なねお話ですよね。でこのあと20節に飛びますと、枯れてるんです、イチジクの木が。まあ、ですからここだけ見ますと、何やらねだいぶ理不尽なイエス様の逆切れと言いますか、実がない季節なんだから仕方ないじゃないかと思うけれども、枯らされたっていうなんかかわいそうな話に見えます。でもですね、この話はこのイエス様のそのエルサレムとのやり取りですよね、その心情と出来事っていうのが、まあ、本当にこう凝縮されて、まあ、例え話のように表されている、例えられているような、そういうイエス様の行動なんですよね。先にちょっとキーワードを言っておきますと、イチジクの実、イチジクの木になる実っていうのはですね、聖書の中ではよく悔い改めの実として、例えられるものなんです。まあ、他の箇所でもそういうものとして出てくる場面があります。悔い改めの実、 悔い改めの実っていうものがこのイチジクになるはずの実として、まあ、例えられて出てくるんです。これをちょっと念頭に置いてここを見てみますと、その意図が分かるんですね。翌日、まあ、そのがっかりした後で一行がベタニアの町を出ました。そしてイエス様はその時お腹が減ってた、まあ、それは勝手なんですけれども、そこでですね、あるものを見つけます。葉の茂ったイチジクの木。この葉の茂ったイチジクの木っていうところがポイントなんです。これはですね、エルサレムの姿なんですよね。イエス様がこのエルサレムの町に来た時、町は大にぎわい、もうすぐお祭り、人がたくさん出ていて、そしてうわーって言ってみんなでイエス様のことを迎えた。もう青々と茂っているんです。立派な様です。そして主がそれに実を求めて、ああそこに実がないかなと思って近づいていくと、さあ果たしてどうだったでしょうか。神殿は荒れ果てた様だった。そこに実はなかった。悔い改めの実は一切なかった。そこでイエス様は言うわけですね。もうお前から実はなくていいって言ったんですよね。それがこの出来事であるわけですね。象徴的な出来事、例えているような、そういうイエス様の行動なんです。まあ、そう考えると本当に物悲しいイエス様の気持ちっていうのが伝わってきますよね。イエス様はあの国が滅びてね、それからでも救い主が来るよ、それまでにこの悔い改めて来なくてこうなってしまったんだから、もう一回悔い改めて神様と向き合ってごらんって、その時間を与えられていて、そして時間が過ぎてイエス様は来た、そして悔い改めの実はあるだろうか、町はにぎわっている、イエス様をみんなホサナと言って救ってくださいと言って迎えている。ところがその中に入っていくと、そこには誰も礼拝する人がいなかった。いや礼拝はあったかもしれないけれども、誰もイエス様の求めている礼拝をしている人は誰一人いなかった。そしてイエス様はもういいって言うんですよね。もう君から実は取れなくてもいいって言うんですよね。本当に泣けてくるようなイエス様の心情がこの行動に表されているわけですよね。一見イエス様を喜んで迎えているように見える。でもそこには都合のいい信仰しかない、こうだったらいいなって思うイエス様を勝手に信じている信仰しかない。そして礼拝の場には本当の悔い改めてイエス様を迎える礼拝がない。そのことをここでは表しているわけですね。最後にこのマルコの福音書の一番最初、イエス様は一番最初に何て言ったかということをもう一回確認して終わりたいと思うんですね。マルコの1章15節を一緒に開いてみましょう。ページで言いますと61ページになります。新約聖書の61ページ、マルコ福音書の1章の15節をちょっと見てみたいと思います。61ページの下の段ですね。15節のところですね。下の段の15節を一緒に見てみましょう。1章15節、せーの。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。はい、イエス様が一番最初に何て言ってたかと言いますと、これですよね。時は満ち、神の国は近づいた、今救い主が来られる、来た、私が来たっていうことですよね。だから悔い改めて福音を信じなさい。あなたたちは今まで神様をずっと認めてこなかったこと、神様と向き合ってこなかったこと、それを悔い改めて、その許しであるイエス様、救い主であるイエス様を迎えなさい、そういうことを言ってるわけですよね。でも一方でそうじゃない迎え方をしてしまっていることがあるということですね。ここには本当に私たちの姿ですね、本当に大丈夫ですかっていう、その信仰の姿本当に大丈夫ですか、そう問いかけるメッセージがあると思いますね。イエス様は十字架にかかるためにこのエルサレムの町にやってきました。それ許すためですよ、もちろん許すために来るんです。救い主はですね、もう一回クーデターを起こして国を再興するために来るんじゃないんです。私たちが神様にずっと向き合ってこなかったけど、でもそのことで一切裁かれないように、天国に行くように、永遠の命を受けるように、全部許されるように、十字架にかかるために、許すために来たんですよね。でもその方を迎えるときに悔い改めることが一切ないっておかしいんですよね。 それって私には許される必要のあることなんて一切ないけれども私の思った通りのことを起こしてくれる人だったら迎えたいってそういうふうに言ってるのと同じであるわけですよね。でも私たちが迎えるべき姿は何でしょうか。それは悔い改めて福音であるイエス様をお迎えしなさい、本当の王であるあなたの主を迎えなさい、そういうことを言っているわけですよね。さあもう一度私たちの信仰をこの今日の御言葉を通して思い巡らしていきたいと思います。私たちの心の内にある神殿はどうでしょうか。その神殿のありさまはどうでしょうか。イエス様が一番気にかかっているのはイエス様がおられるところです。まあそれはそうです、これはそうですよね。イエス様がいるべき場所が私たちのうちでどうなっているでしょうか。まずそのことをもう一度思い巡らしてみたいと思います。特に都合のいい神様を作っていないだろうか。本当に自分の神殿の様子にいつも気にかけてね、そして悔い改めて王であるイエス様を迎えているでしょうか。ぜひ思い巡らして祈っていきたいと思います。ではしばらくいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。総額に合わせてしばらくそれぞれで自由に祈ってください。祈ります。愛と憐れみの神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえて賛美を捧げます。私たちは今心から悔い改めてあなたをお迎えします。私たちはあなたが望んでいる自分の姿には見向きもせずに私たちの求めているあなたの姿を追い求めてしまう、そういうところがあります。本当にその私たちの罪を弱い部分をあなたの御前に今反省し心から悔い改めたいと思います。じゃあどうぞあなたが私たちを憐れんでください。またそのためにこそこの十字架にかかりにエルサレムに来られたということをもう一度思い起こします。あなたの深い愛と憐れみを心から感謝をいたします。今心を開き、すべて素直に悔い改め、そしてあなたをお迎えしますから、どうぞあなたが私たちのうちに王様として、救い主として、本当の主として住んでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの内なる神殿にあなたをお迎えしますから、どうぞあなたが私たちのうちに本当に主として住んでください。お願いいたします。神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞ心の内の祈りにあなたが応えてください。すべてのことを感謝し期待し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。